ソフトウェアエンジニアで駆け出しボカロ P のリアクタンスです。
同じくエンジニアでつのくをたくさんしているすしメロディーです。
はい、考えるペンギンです。
今日はゲストが来ていて、はい、新卒同期で今デザイナーやってるアウェアファイのデザイナーですかね、のリュウさんです。
はい、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どう紹介したらいいんだろう。最近バズった人。
ああ、まあそうだけど、そうだね。でも、ポッドキャストをやってまして、別の。うん、はいはいはい、インプットオークデザインっていう、まあ、インプットするトークのデザインみたいな感じで。まあ、僕は 大学同期の、岩井っていう人と一緒に、まあ、なんだろう。まあ、最近ちょっとコンセプトは変わりつつあるけど、もともとはなんか、軽く気になってることを、響きになってることをシェアしながら話すみたいな、ポッドキャストをやっており、はいはい、で、それをたまに聞いてくださってたすしさんが、ちょっと、一緒にやってみないですかっていう声をかけてくれて、ちょっとありがたいことにお呼びいただいたっていう感じですね。
いや、普通に面白いんで、これ聞いてる方は、ぜひインプットデザイン聞いてください。
嬉しい。ありがとうございます。
僕も、数多くは聞けてないんですけど、最近のやつとか聞かせていただいて、R1 の話とか聞いて面白かったんで、
はい。
おすすめですね。
で、今日は、なんか、事前にどこから話そうかみたいな軽く話してたんだけど、なんか3人ほぼ同時に DTM を始めてるっていうところから話し始めようかと思うんですが、
うん、はい、僕は2023年末ぐらいにボカロ P になろうと急に思い立って、で、まあそれまでも一応楽器をやったりはしてたので、まあ、DAW っていう、その、家で音楽、DTM をするためのソフトは持ってたんだけど、まあ、本格的にというか、日常的に使い始めたのは、だから、去年の末から今年の初めにかけてっていう感じですね。
うん。
皆さんは、どういうきっかけで？
ゆうさんは？
僕は、先週のこれの打ち合わせの日に、キューベースというソフトをお勧めされて買いましたっていうレベルの。そして今日、
セールだから絶対買った方がいいですよ。
そうそう。え、ちょっと最近気になってたんですよね、みたいな感じで。で、ちょっと迷いながら、そこそこの値段のやつ、なんか中くらいのやつを買うっていう。
で、今日。まさか本当にあんな早く、
いや、もうなんか、
買われると思ってなくて、ちょっと責任を感じちゃうな。
いやいや、ありがとうございますというか、まあ、なんですかね。まあ、機運が来たということでみたいな感じで。
うんうん、
あと、今日はなんだっけ、コルグのミディキーボードも一番シンプルなタイプのやつをちょっとポチったんで、あさってぐらいに届くっぽいんで、ちょっと熱いうちにやらないと絶対、買ったきりになってしまうので、もう、っていう感じですね、今は。はい。
もともと音楽はされてたんですよね。
そうですね。大学の時に、まあ、いわゆる軽音サークルにいて、まあ、コピーバンドがほとんど、まあ、てか、ほぼコピーバンドですけど、ドラムをやってましたね。
で、DTM をやってみようってい
う。そうですね。確かに、なんかきっかけとかあるのかな。それこそなんですけど、一緒にポッドキャストやってる岩井ってやつが、彼はもう今バンド活動してて、自分で曲作って、それを演奏して、なんかその企画ライブみたいにやってみたいなことをしていた影響もあるだろうし、なんだろうな、なんか、なんだろう、曲作ることに対するちょっと憧れというか、なんか、とか、なんか、多分なんかのパクリなんですけど、なんか頭の中になんかちょっとメロディーっぽいのが、なんか適当な感情を、なんだろう、なんか思った時にその思ったことを曲にして歌っちゃうみたいな時も、なんかあったり、ちょっと改めて言うのは恥ずかしいですけど、まあでもなんかそういうのあって、なん
か
曲作るのありかもなとかって思っちゃってて、みたいな、なんか、そういう感じです。はい、
僕もボカロ P になろうと思ったのほぼ同じような感じなので、
そうなんですね、
はい。親近感があ
ります。あ、よかった。
寿司さんはどうです？
僕は、なんでなんだろうね。ダンスミュージックが好きで、特にループするミュージックが好きだったので、メロディーを主体で聴いてないんで、口ずさむとかメロディーが思いつくとかないんですけど、なんかこのドラムのパターンが、なんか何回か連続で続いて、ここでちょっとひねりが加わるといい感じになるんだみたいな妄想すること
が。なるほどね。
で、今全然、僕もリュウさんと同じ状態で買っただけなんですけど、でもなんかメロディー作るのはめんどくさいから、なんかエリック・サティの一部分だけ引っ張ってきて逆再生とかくっつけたらいい感じになるんじゃないかとか思いながら 暮らしてて、
うん、うんうん、
そうな、とにかくドラムを作りたい人ですね、多分僕は。
あ、そうなんだ、
うんうんうんうん、
ドラムとかね、ベースも込みでそういうリズム隊のこのやつみたいな。
そうそうそうそうそう、リズム隊でかっこいいリズム隊の音が出れば、はいはいはいはい、それで満足。
いい
な、
いや、いい、めっちゃいい。
最近の音楽って、はい、なんかの、もともと音楽って基本的には演奏されるものだったと思うんですけど、うん、ずっと楽器弾ける人が集まってやるみたいな、うんうんうん、
確かに。
それが、まあ、何年代か分かんないけど、結構前からその再生機器みたいなのが出てくることによって、まあ、初めはテープとかレコードだと思うけど、その再、もともとある音源を再生したり、
うん、
切って貼ったりとかして、新しい音楽にするっていう。まあ、ヒップホップとかもそうだし、
確かに。
そうね。そういう、再生するタイプの、再生して切って貼ったりするタイプの音楽も、まあ、今主流になりつつある。
なるほど。
っていうか、多分ハイブリッドだと思うんですけど、あの J-POP とかで言うと、そのドラムとかギターとかを演奏する人もいるし、それプラスなんか再生したトラックも一緒に重ねられてるみたいな。そうそう、
確かに確かに。
だから、うん、やっぱり僕とリュウさんはもともと楽器をやってたから、そういう音楽を、なんかメロディーがあってドラムがあってみたいな音楽を思い浮かべてて、寿司さんは結構その音楽を再生するものとして見てるっていう。多分楽器はもともとやってたりはしないんですよね。
全くしないです。
うんうんうん。だから結構見え方が違うのかなみたい
に。確かにな。
思いました。
日本語ラップ好きだったんで、日本語ラップって結構、うんうんうん、あの、俺はピアノも弾けないけど曲が作れるぜみたいな感じのリリックがあるんですよ。う
ん、へ
ぇ、で、割とそれに憧れてる多分。
うん。
なるほど。なるほどね。
そう、出自もそうだし。
うん。うんうん。いや、その感じってすごく分かって、ロックってもともとそのギターさえあれば俺も音楽ができるぜっていうものだったと思うんですよね。特にパンクロックとかはそうで、若者の音楽で難しいことは分かんないけどギター一本でやってやるぜみたいな。
なるほど。
それが今はもうなんていうか、だからラップとかもそうだし、その再生機器と声一本で、マイク一本でやってやるぜっていう方にシフトしてきてる。だから、そう。ボカロ P とかも見てても、中高生とかがスマホで曲作ったりしてて。
おー、なるほど。
そのぐらいの年代の人が。で、全然僕とかよりもクオリティの高いいい曲を出したりしてて、で、そういうのってすごいかっこいいと思うんですよね。あの、曲がかっこいいっていうのもあるし、姿勢として、僕たちの年代、多分、あの、同じぐらいの年代かなと思って喋ってるんだけど、うんうんうん、僕たちの年代の人がロックに憧れてる、そのロック、ちょっとまとまらなかったけど、僕らがロックに憧れるときって、そのロックの初めの方ってちょっと世代が上じゃないですか。
うんうんうん、
あの、僕たちの時ってすでにかっこいいロックバンドがいて、それに憧れて音楽をやってて、だから、なんか、難しいことは分からないけど、ギター一本でやるぜっていう、その初弦の魂みたいなものは持ってないな、みたいなことが結構あって、
うんうんうん、
ラディカルじゃないっていうか、
うん、
それに対して、
なるほど、
そのスマホだけで DTM をやってる人ってすごいロックだなって思うんですよね。
既存の、なんだ、当たり前を覆すというかな、
うん。そうそう。
僕ら思いつかなかったし、なんか思いついてもスマホでか、とかって思っちゃってた、
うん、
多分それは知らない時は。けどみたいな、うん、
そう、ちょっと話は
のやつ買って DTM 入門動画みたいなのたくさん見てるんですけど、
う
ん、
なんかやっぱり思いついたメロディーとかは全部 iPhone のボイスメモで撮ってるし、ギターとかもなんなら iPhone で十分の音質で撮れるから、
へえ、
あの、なんだっけな、なんかのヒップホップの曲でそのギターのメロディーをiPhone で撮ってるせいで、後ろで家族が笑ってる声とかがそのループに入っちゃってる、
うん、
曲があるらしいんですよ。でも、その、笑い声込みでかっこいいみたいな。
すげえ、マジか。確かにね、スタジオだったらありえないことが起きているし、それ込みで音楽になってる。
そう。もともとそのヒップホップループミュージックだし、なんかそのレコードのノイズとかも一定のパターンになるとまたかっこいいとかあったりするから。
確かに。
うんうんうん、
だそう、なんかその録音環境とか作曲環境自体の味みたいなものが多分あって、すごい、なんかそれはそれでやっぱかっこいいんですよね。
確かに確かに、すごいな、それいい機材だと出ない良さだよな。そのいい機材、うん、いいスタジオでやってたら絶対その雑音ってなるべく取り除かれるものになるけど、
うんうん、
確かに。
いやだからそのロックの初期衝動がその難しい楽器たくさん弾けなくても曲が作れるぜってなってたみたいに、あの一個上のおじさんおばさん世代がその DAW のなんか細かい UI とかいじいじいじしてるのじゃなくて俺たちは違うんだみたいな人たちが出るんだろうねと思ってます。
なるほど、
うん、それはその通りだろうねって思ってます。一方でその今ってその DTM とか卓録の環境が揃ってきたことによって、まあ20代30代40代とかその元々ロックとかが好きだったけど働き始めたみたいな、まあ、うんうん、僕とかは典型的にそうですけど、そういう人が新たにロックとか、まあロックじゃなくてもいいんですけど、あの音楽に参入してきてるみたいなこともあって、
うんうんうんうん、
でまあもうその青臭い衝動みたいなところに乗り切るのは、まあ、それはそれで一つかっこいい音楽の形でいいんだけど、
うんうんうん、
そういう仕事しつつなんか音楽をやり続けるよっていうのも別のかっこよさだと思ってて、うんうん、そういう意味で僕はなんか皆さんが DTM 始めたみたいなニュースはすごいあの嬉しく聞いてますね。うん、
いやーなるほどですね。
どうですか、曲とかできそうですか、触ってみたりしました？
いやちょっとまだ本当に今プロジェクト作、うん、なんか最初の開始だけちょっと見てみたりとか、なんだっけ、うん、あのセールでやってたソフトをひたすらインストールするとか、ちょっとそのレベルで
うん、うん、
まだちょっといじいじしてないんですけど、なんだろうな、それこそというか、僕あの具体的ですけど、あの夜遊びの怪物が特に好きで、
うん
うん、でそのメロディラインだけじゃなくて、それこそベースのこのここのドゥドゥドゥドゥがずっとループしてるのいいなとか、なんだこのここのピアノの和音めっちゃいいなみたいなって、なんかそこを聞くレベルでやっぱこのすごい好きなんですよ。でそのそれこそ DTM のソフトであったら、そのなんだ落ちてるミディ、なんだっけな、多分ミディファイルがなんか売ってたんですよ、ちょっと調べたら。まあ多分誰かが作ったやつなのかわかんないんですけど、そしたらそれを分解して見れるし、なんかまあちょっとミディキーボードでなんか演奏追体験とかできるなみたいなところにまずはちょっとワクワクして、なんていうんですか、ちょっと好きな曲の材料とか要素を自分の中にちょっとずつ入れていくの楽しみみたいな、そういう感じですね今は、うん、
いいですね。なんかそのミディとかステムとかそういうファイルの配布が簡単になったことで、
うん、
とかまあ今は結構耳コピーのソフトっていうか、なんか曲を入れたら大体コード進行が
と
か
いろいろあって、なるほど、
なんかあって、
なるほど、確かに
そう、そう、好きな曲を深く知れるっていうのはいいですよね。
確かに、ちょっと前だったらなんか、うん、多分耳コピー当たり前というか、なんだろう、
うんうん、
なんだっけな、なんかのネットかツイッターかなんかで回ってきた動画で、うんうん、あの、うん、多分海外のアーティストがちょっと怒ってて、なんか、俺にこのリズムはどういうリズムですかとか聞くんじゃねえみたいな。聞けみたいな。聞けみたいなことを見て、なんか。
ハービー・ハンコックに俺がこのコードチェンジ何か聞けると思うかみたいなやつだ。
はあ、ちょっと僕、
ロイ・ハーブ・グローブとか、
ちょっとそう、
誰やっけな。
誰かとかすいません、全然知識なくて分からない。
はいはいはい、見ました、それ。
見て、なるほどな、みたいな気持ちは分かる。なって、その時言われてたんですけど。でもなんか僕、わかんないですけど、その人たちから言われてみたら、ミディファイルをダウンロードするっていうのは、なんか、その人たちからしたら、ちょっと、わかんない、邪道っぽいかもしれないですけど、うん、まあでもすごい手軽で始めやすいし、それこそちょっとトーン変えてみて、なんか、あ、ここを変えるとこういう風に印象全然変わるのか、みたいなことを、そっからちょっとずつ学べそうな気がするな、みたいな気持ちでいるので、それもやっぱ変わっていってるのかな、みたいな気持ちになりました。
うん、いや、やっぱり、音楽って耳が良くないと始まらないっていう面が、
うん、
特にその演奏する音楽にはあって、
うん、
で結局ロックとかでもあるみたいな、
うん、
そのそういうこと言うとロックっぽくなくなるけど、でも結局そのいいメロディーを書くとか、あとは他の人の演奏を聞いてコピーするみたいなので、
うんうんうん、
耳がいい人の方が効率がいいし、そういう人 の方が上達が早いみたいなところがあって、うんうんうんうん、で、まあ、ある意味では当たり前で、そういう人のものなんですけど、うん、音楽っていうのは、まあ、当たり前の話で、なんか文字が好きな人が本を書くし、音が好きな人が音楽を作るっていうのは一種当たり前なんだけど、
うんうんうん
う
ん、
そうでなくても、音楽のメロディー的な部分以外、まあ、さっき言ったみたいなリズムとかもそうだし、いろんな面が音楽にはあるから、そうやって開かれていってるみたいな、
うんうんうん、
耳が良くなくても音楽ができるっていうのは素晴らしい、
うんうんうんうん、
し、それで別に耳の良さの優位性って損なわれてない、
うん、
結局、うん、
まあ確かにどこかではなんだろ
う、そうそう、
うんうん、
そういう人にしかできないこともありつつ、うんうんうん、そうじゃなくてもできることがあるし、
その作ることがいろんな人に開かれてることで、その、もともとインプットの質が高い人が、アウトプットにつながるみたいな構造が壊れて、
うんうん、
なんか、あの、ちょっとずつ作ることで、ちょっとずつ分かることたくさんあるじゃないですか。
うん、
なんか、ボタンの位置ここにしたらこうなるんだ、みたいなのが、
うんうんうんうん、
なんか、やってみて初めて分かるみたいな。
うんうんうんうん、
これはサブミットしてる感ないわ、とか、思って納得するみたいなあるじゃないですか、
うんうん、
あるね、それってこう UI デザインの天才みたいな人がいろんなサイトを見て、ここにサブミットのボタンがある必然性これだみたいな、あらかじめ分かってデザインしてるわけではなくて、
うんうんうん、
なんかちょっとずつ作りながら多分みんな覚えてるはずだから、さ、
うんうん、
だから音楽も似た感じになるといいねと思いながら今喋ってて、どうなるか分からないまま喋ってるんだけど、そう、
いや確かにな、なんだそのた少しずつ試していく中で、その人だけの、なんだろう、経験値的なものが溜まっていき、
そう。
で、うん。だし、まあ、どうなんだろうね。なんか、その、それっても、それこそ同じ事象から得るものってもう、それぞれ違うはずだから、まあ、その、インプット超強い人、じゃあ作れないものも多分、作れるようになっていくというか、うん、なんだろう、その、まあ、ある種乏しいからこそできたみたいなことも多分全然あり得るし、
うんうんうん、そうだね。なんか俺の好きな人で、なんかドラムンベースの人なんですけど、
うん、
電子音楽の、
うん、
その人も結構あのこのドラム独創的なドラムパターンはどのようにして思いついてるんですかみたいなインタビュアーに聞かれて、
うん、
いやパクってるだけなんでパクって切って貼っていい感じになってるだけなんで聞かないでくださいとか言われて
ていいな、
でも、まあ、半分パフォーマンスではあると思うんですけど、
うん、
でも多分ある程度本当、
うん、
なんかその譜面通りに見てたら分かんないことでも、なんかその機械的に適当にちょん切ったらいい感じのパターンが出てきたみたいなことって全然あると思う、
うん
で、
うんうん、
でそれをループしたらいい感じになったみたいなのを多分言ってて、
うんうんうん、
ちょ誰だとか忘れちゃったんですけど、
スガシカオも似たようなこと言ってて、スガシカオもトラックって、まあ、スガシカオは別にヒップホップとかじゃなくて、まあ、ファンク、ディスコ、ポップっていう感じだけど、ドラムパターンとかを、リズムパターンをどう作ってるかみたいな話で、素材、ループ素材みたいなのを買って、で、位置をずらしたり、なんかテンポが違う風にして、重ねたりして、面白くなったとこを使うみたいな。
お
なんか自分で思いつくことには限界があるからみたいなことを言ってましたね。
すごい。組み合わせでやっぱめちゃくちゃ実験してるんですよ、その人なりの面白さみたいなものを探す作業というか、うんうんう
ん、そういうのってやっぱり演奏するだけではできないっていうか、
うんうんうん、
まあ一つの楽器だったら一人で試行錯誤できるけど、やっぱりドラムのパターンをこうずらして重ねるとかはやっぱり録音ソフトみたいなものが整ってないと、まあレコード2枚こう動かすみたいなことはできるのかもしれないけど、テープをこうとか、まあ、今ならではですよね。
確かに試行錯誤コストがめちゃくちゃ下がったってことですね、
うんうんうん、
で関係ない話かもしれないんですけど、
うんうん、
あの穂坂和志っていう作家がいて小説家なんですけど、
うんうんうん、
基本デジタル機器使わないらしいんですね。ワープロ使って言ってたかもしれないけど、まあ、基本使わないらしくて、
うんうんうん、
その編集者に届く原稿がその、まあ、原稿用紙にな
るほど
修正版みたいなのをのり付けされてて、その物理的に分厚いらしいんですよ。 書き直しのコストがめっちゃかかるの、ノリ付けして、
はい、
書き直してみたいな。でもなんかそれによって生まれた多分グルーブとかも多分おそらく
ある
んですけど、それが現代だともっとこう、まあ、パソコンが普通に使える人がいて、スマホが普通に使える人がいて、でエディットがめっちゃ楽になってるとかがあると思うんで、
うん、
多分なんかその現代ならではの何らかの表現がおそらく生まれてるなって思っていて、
うんうん
うん、で僕が今長生きしたい理由が一個だけあって、基本長生きしたくないんですけど、
うん、そうだ
なんかツイッターとかで要は140字っていう制限の中でいろんな人がこうなんかコピペをいろんな感じにしたりとか、
うん
うんうん、
構文みたいなのをゴニョゴニョいじって面白いこと言おうとしたりしてるじゃないですか、
うんうんうん、
でもおそらくそろそろ終わるじゃないですか、知らないですけど
どうかな
でその2000年代からそのまあ2030年にかけて30年間だけ遊ばれていた表現形式みたいな感じで、さらに50年後から2080年くらいから振り返ったら結構面白いと思うんですよね。
うーん、
パターンとか
整理して、それはめちゃくちゃ面白いと思う。
確かに。
それ読みたいんですよ。
読みたい。っていうか、書いて、もう、飽和してるかもしれんから。
そうだね。
ツイッター始まってから終わり、今までの面白いツイートのまとめ超読みたい。
確かに。
そうね、この文章表現のパターンがあってとか。
うん、
なんか一番最初に現れた構文から広まりきるまでにどれくらいのタイムラグがあってとか。
うん、ああ、いや、面白いな。確かにな。
聞いてる人でやってほしい、
うんコピペって面白いんですよね。コピペってどこからか湧いてくるじゃないですか。で湧いてきた後はこう大喜利的にそれを遊んでいくみたいな。
あ、そういうことか。元ネタみたいな。
そうそうそうそうそう。その電子の砂漠とかまあいろいろあると思うんですけど、いろんなコピペがどこからか天然もののコピペが湧いてきて、
うん、
それをすごい期待張ったりして面白いな。
確か
その、うん。なんか DTM っていうか、EDM っていうか、その、電子音楽でも、その定番のドラムパターンとかがあるんですよ。
うん、
もう、あらゆる曲に使われている音源みたいな。
うんうんうんうん、
コピペな、もう文字通りコピペなんですけど、うんうん、その音源を取ってきて貼ってるっていう。
うんうんうん、
なんかアーメンブレイクとかいう名前がついてたりして、
え
ー、ある曲のあるドラムソロ、ドラムだけがいるところを、の何小節かがもうめちゃくちゃいろんな曲に使われてる
みた
いな。
へ
ー。そういうのあって、うん、サンプリング文化って面白いなって思いますね。
なるほど。ちょっと僕はめっちゃ過ぎるだけかもしれないですけど、その、なんだ、この曲の一部を使うみたいなのが、
うん、
なんだろう、その、わかんないですけど、その許されるときと許されないときがあるみたいなので、この EDM のこのあたりは、比較的許されてみたいな、
うん、
そういう感じなんですか？
多分法的には全然ダメな気がしてい て、で初期はすごいなあなあだったみたいな。
なるほど、法律もなんだ存在しないみたいな。
そう、
うん、
なんだけど、そうですね。そのアーメンブレイクに関してはなんかまあいろいろ揉めたりもしたみたい。なんかその使われすぎててそのアーメンブレイクとは何だったのかみたいな解説動画とかがあって、僕はそれ見てその知識で喋ってるんですけど、はい。でも最終的にはなんか合法的にアーメンブレイクを使う手段みたいなのが、できたっぽいけど、それをっていうのは、そのフレーズに関してはそうなんだけど、まあ、その他、グレー、黒に近いグレー、グレーに近い黒みたいなものもいっぱいありつつ、もう今は、ちゃんと売ろうとしたら、そういう、なんかフレーズを買うところとかあって、音源を買うところとか、から買ったり自分で作ったり、あとはまあ無料で配布してたりもするから、イラスト屋みたいなことで、
はいはいはいはい、
そういうのを使うっていうのが一般的になってると思いますね。
なるほど。
もともとそのヒップホップとかの起こりも、
うん、
DJ プレイしてて普通にファンクとかかけてたんだけど、その中間のブレイクの部分が一番盛り上がるから、そこだけずっと繰り返してたらめっちゃ盛り上がりまくったみたいなのが資源だから、なんかそう、そこに権利の問題多分何もないんですよ多分。
なるほど。
かかったら盛り上がったのを再現してみたでしか多分
ないですけど、
そうそう、それを CD にして売るからややこしいんですよね。
そうだね。
なるほど。その場でだったらいいけど、
そうそうそう、 DJ 文化ってと そのダンスミュージックってすごい密接に関わってて、だから DJ が、あの、レコードを高速再生する。もともと、なんか、ドッツパツ、ドッツパツみたいな感じだったリズムをドッツパツ、ドッツパツ、ドッツパツみたいな早回しにすると盛り上がるみたいな。
はい。
話からそういう早いジャンルみたいなのが派生したりして、元から早くしてそういうものとして売るみたいな。結構面白いですね。
確かに。ちょっと作りながらそのあたりなんだ。今作ってるものはどっから来たのかみたいなのをちょっと見てみるとめっちゃ面白そうですね。
うんうんうん。
リュウさんが大学時代にドラムやってたみたいのは今の DTM への興味につながってるんですか？
どうだろうな。まあでもつながってはいるはずっすね。なんだろう、あの、なんだっけ、友達が作った曲にドラムだけ当てるみたいなことを頼まれたことがあったんですよ、うんうんうん、なんかその弾き語りした音声にアカレージバンドでドラムだけ当てるみたいなのを一回やったことがあったりとかもして、
うん、
まあなんかドラムってやっぱそのそれこそパターンが結構なんだろう、ある程度やるとパターンが自分の中に出てくるから、
うん、
なんかここでこういうドラム入れたら多分いい感じになりそうだなみたいなのはなんとなく浮かぶから、まあ、それをやって友達に返したりとかしてたし、
うんうん、
まあそういう感じでなんかちょっと曲作ってる人みたいなのが周りにいたのもあって、なんだろう、その曲作ること自体がそんなに遠い存在じゃなかったみたいなのもありそうですね、うん、
じゃあなんかこの前 DAW 買って、
うん、
今後より多分作曲が近くなっていくと思うんですけど、
うんうん、
なんかまた今度聞きたいなって思ってるのが一個あって、
うん、
DAW の UI ってそのデザイナー視点で見てどうなんだろうっていうのをなんかいつか聞きたいなって
。いや、
確かにな。ま、現時点でまず、
うん、
なんだろう、まだぶっちゃけなんかさっきちょっとなんてプロジェクト始めたと言いつつ、なんか、
うん、
最初のメニュー画面開いただけくらいの感じなんですよ、まだ。
うんうんうん、
で、そっからなんか開こうとしたら、なんか、なんだろう、キュベースなんかピアノモード、なんとかモード、なんとかモードみたいなのがなんか5、6個あった印象で、ちょっとわかんない。うんうんうん、違う画面だったらわかんないですけど。で、うんうん、まずこれどこから開くねんってなったんですよね。なんだろう、その、まあ、モード多いなみたいな。で、自分のなんとなくやろうとしてるやつはどのモードから開くんだろうみたいなのに迷ったな、みたいな、
うん
うん。ガレージモードだったらもうとりあえずこの、なんだろう、録音のやつがバンと出て何楽器入れるかみたいな、うんうん、オブジェクトが明確になってたけど、なんか最初モードかみたいな、まあ海外ってこういう感じなのかなとかって思ってたっていうのはまだ第一印象で中の感じとか触ってないですけど、
はいはい、あれですよね、多分インストゥルメンタルトラックとかあのオーディオトラックとか、
うん、
あ開く画面だから違うかもしれない、まあいろいろあります、
ね、そうそう、どの形式でデータを開きますか、新規作成しますか、うん、みたいな、
はいはいはい、はい、
のでまあ普通に迷ったんで、あ、これは結構、ま、なんだろう、やりながらってるかを、なんだろう、やり方を一個一個ハウを調べて最初は体得していく感じかな、
うん、
みたいな想像をしてたんで、
そう、
ね、いかにもモードレスじゃないですよね。
あ、そうですね、うん、
タスクベース感、うん、っていうのは最初からその作業の全体像を知ってないと始められない、
うん、確かに文脈をちゃんと理解した人にすごいフォーカスされているみたいな。
うん。
うん。
確かに。またそれはいずれ話しましょう。
確かに。いや、そうだ。確かにこの話で、それこそ UI によってどのくらいその開かれてるかがまた変わるみたいな話になったから、なんかそのソフトによって。
やっぱりガレージバンドでできることと、そのキューベースみたいな、まあ本格的なというか、うん、
まあ確かに
そうですね、DAW でできることって違って、で、何に、誰をターゲットにして、
ね、うん、
みたいな、ありますね。
確かに。
いや、その話は聞いてみたいな。なんか、個人的には、フォトショップとか、あと、
イラストレーター。
なんだ。そうそう、イラストレーターとか、うん、プレミアプロ、
うんうん、
なんか、その、アドビの、
ありますね。
アプリケーションもそういうとこあるんじゃないかと思って。
いや、めっちゃある。めっちゃあります、ね、
ですけど。
めっちゃある。
ちょっと。その辺について聞いてみたいな、デザイナーの人に。
確かに。
でも、Adobe ってデザイナーが使う、うん、使いますよね、多分。
使いますね。まあ、最近はなんならもう UI、うん、いわゆる UI、UX と呼ばれる人たちはもう、いられはあんま使えません、みたいな。
あ、そうなんだ。
僕は、まあ、大学時代は、そうそう、フィグマとかなかったんで、
うん、
いられしかないし、
うんうん、
なんならやっぱその、デカめの、 企業にインターン行ってたんですけど、うんうん、その時もイラレで使ってる人が8割くらい、
はいはいはい、
で2割くらいその当時最新鋭のスケッチをっていう、うん、まあ、フィグマの前身みたいなやつを使ってる人がいて、あ、なんかあの人スケッチ使っててすごいみたいなことを、うん、社員の人が言ってるみたいな
話だ
った
んです。
はい、ですけど、まあ今はもう多分 UI デザインそれこそ始めますみたいなコンテンツいっぱいあるところはもう Figma、まず無料で使えるしみたいな、無料でもこれぐらいはできるからみたいな感じで多分なってますね、みんな。
なるほど。
じゃあちょっとこの辺で終わりにして。
確かに、そうですね。To be continued みたいな感じで。
はい。また聞かせてください。
お願いします。
はい。
チャンネル登録などよろしくお願いします。
あ、お願いします。
はい、ゲストありがとうございました。
ありがとうございました。
インプットオークデザイン、インプットオークデザインもよろしくお願いします。
確かに。はい、インプットオークデザインもぜひ聞いてみてください。
はい。
はい、ありがとうございました。